おはようございます。高原剛一郎です。さて、天才には一つ共通点があるそうです。それは途方もなく数をこなすことができるというんです。ピカソが生涯に描いた作品の数は14万8千点と言われています。彼は16歳で画家としてデビューして、死ぬまでの75年間現役の画家でした。しかし75年あっても14万8千点描くのはまず不可能だと言われています。なぜなら1日5作品以上描かないとそこまでたどり着けないからです。また漫画家の手塚治虫さんが生涯に描いた作品は700余り、15万枚の原稿です。コマ数で言ったら80万を超えると思います。またゲーテがその愛する女性シャルロッテに当てて書いたラブレターは残っているだけで1800通です。ひょっとしたらゲーテはラブレターを書きまくってるうちに文章が上達したのかもしれませんね。天才とは一体何でしょう？数なんです。最初の1枚で見事な作品を書ける人はいません。作品が結晶化するまでの間、気が遠くなるほどたくさん書いて書いて書きまくってるんですね。そしてそれほど書き込んでいるのに、それでも飽きてやめてしまえないというところが天才なんだって言うんですね。納得いくまで失敗を気にせず、挫折を深刻に捉えず、不全感を拭い去って、ひたすら打ち込んでいくことによって、一人の人間が物になっていくって言うんですね。大抵の人は天才ではなく、凡庸な人です。誰もが天才になろうなどとは思ってないと思います。でも、それぞれの人生を乗り越えていく天才にはなりたいと思ってるんじゃないでしょうか。なぜなら、人生生きてる限り、天才にも凡人にも試練は必ず降りかかってくるものであるからです。アレクシス・カレルというノーベル賞を受賞したドクターは、悩みに対する戦略を知らないビジネスマンは早死にすると言いました。では、悩みに対してはどうしたらいいんでしょう。聖書はこう語ってるんですね。あなた方のあった試練は、皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ここに試練について三つのことが挙げられています。第一に、耐えられない試練はないと断言していることです。なぜそう言えるんでしょうか？私たちが人生の中で引き受ける試練で、人類史上私の上に初めて降りかかったものなどというものは一つもないからです。私たちの悩みは先人たちもまた経験したものであって、彼らはなんとか乗り越えてるじゃないかって言うんですね。もちろん世の中には耐え難いことがたくさんありますね。しかし、もっと耐え難いことを経験しているのに、生き続けている人があるという事実もあるんです。同じ試練を受けているのに、ある人はそれを乗り越え、ある人はそれに打ち倒されているとするなら、それは試練に対する受け止め方、あるいはその問題に対する戦い方、対応の仕方がまずいからかもわかりません。ある本に結婚問題のトラブルについての記事がありました。3人の子供を持つアメリカのクリスチャン女性でリンダさんという方です。ご主人はクリスチャンではありません。ある時ご主人の不倫が発覚します。悩んだ彼女はカウンセラーに相談すると、あなたはその夫をありのままで受け入れなさい。責めてはいけません。ひたすら従順でありなさい。そうしたらやがて夫は改心してあなたのところへ戻ってくるでしょうって言うんです。しかしそれをやっても現実はますます悪くなっていきました。夫は自分がどれほどひどいことをしても何も困ったことにならないのを見て、ますます不倫にのめり込んでいったのです。それでリンダさんはクリスチャンドクターのドブソン博士という方に相談の手紙を書いたのです。夫は私と家族を愛していると言います。でもその女性とも別れたくないと言っています。 一体どうしたらいいでしょうか。ドブソン博士はこういうケースを何百と扱ってきた人です。こう言ったそうです。あなたのしていることは間違った対応です。夫がしていることは罪です。罪を犯していながら少しも悔い改めようとしていないのに、それを全面的に受け入れるのは愛ではありません。本当の愛は真理に基づかなければなりません。あなたのしていることは最悪の事態を避けたいという人間の弱さから来る考え方であって、かえって人生を混乱させるばかりです。罪というのは単なる法的なものではなく、霊的なものです。彼がしていることは、あなたに対して罪であると同時に、神に対して罪なんです。そしてこれは、心理学では解決できません。その人が悔い改めて、神様の前に出るのでない限り、解決しません。あなたは、彼を神に向かわせるために、はっきりと言うべきです。その女性と関係を続けるなら、私たちと家族であり続けることはできません。あなたはどちらかを選ばなければなりませんと選択させなさい。あなたは姦淫の罪を犯しました。あなたは自分の思う方を選んでください。しかし、一つはっきりしていることは、あなたがしていることは、やがて神の前に裁かれるということです。そう彼女は言われた通りに言うたんですね。どうなったでしょうか。夫は目が覚めたように打ち砕かれて戻ってきたって言うんです。試練をひどい試練にしているのは間違ったやり方であるからかもわかりません。正しいアドバイスをくれる健全な集会に行くことをお勧めしたいと思います。第二に脱出の道があるっていうことです。一旦脱出の道はないと思い込むと、人間の脳は解決はどこにもないということを証明するように動き出すんですね。実は脳みそというのは一人でに動いているのではありません。人生観によって支配されるんです。人生には解決はないという人生観で生きるとき、脳はその人生観を立証するようにしか作動してくれないんです。それでますます解決不能に見えてくるんですね。先月、国立大学の二次テストが行われましたね。翌日の朝刊に東大と京大の二次試験模範解答が全問ついて載ってました。とっても難解な問題ばかりですね。しかし答えのない問題は一つとしてないんです。人生についても同じです。答えは必ずあるんです。脱出の道は必ずあるのです。第三に、その脱出の道を備えてくださるのは神だということです。そしてこの神はどんなに大きな問題よりももっと大きい存在なんです。神よりも大きい問題はありません。人よりも大きく見える問題はあるでしょう。しかし、神より大きい問題はないんです。人間の最大の問題は、自分が抱えている問題が最大に見えてしまう原因にあると思います。すなわち、神を人生から締め出してしまっているという点にあるんですね。神抜きで人生の問題のすべてを解決しようとしてきたことです。問題を通して神に祈り、悔い改め、立ち返ることを神様は願っておられるんですね。クリスチャン詩人の八木重吉の詩にこういうものがあります。キリストが解決しておいてくれたのです。ただ彼の中に入ればいい。彼に連れられていけばいい。どうぞあなたも生けるキリストに自分の心をぶっつけて、本心でこの方に叫び、そして救いを受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。